それではお時間になりましたので始めさせていただきたいと思います。私、日本マイクロソフトでデータセンター系の SE を担当しております小森義樹と申します。本日はどうぞ、よろしくお願いいたします。で、私のセッションなんですけれども、Azure を使った DR 災害対策についてのセッションです。ですから皆さん Azure ですとか災害対策にご興味があって来られていると思います。1時間弱ですけれどもお付き合いいただければと思います。で、まずはじめに私のセッションのスライド中に、価格、特に参考価格など出てまいります。ぜひ参考にしていただきたいんですけれども、皆さんの実際の DR 環境ですとか、実際の、環境によって価格って変わる可能性がありますので、精緻なですね、構成を検討される場合はぜひお見積もりを取って正確な値でご検討いただくようによろしくお願いいたします。で、今日私がお伝えしたいことは、皆さんおそらくこの場に来てくださっている皆さんは Azure ってそもそも災害対策にどれくらい使えるんだろうとか、うちの環境にそもそもクラウドの DR って使えるんですかですとか、いくらぐらいかかるのかなとか、いろんな思いでおそらくいらっしゃっていると思いますので、今日は、そのあたりをですね、ざっくりと、網羅的にお伝えしていこうと思っています。で、このセッションが終わった後にぜひ少しでも、なんか Azure ちょっと使ってみようかな、災害対策検討してみようかなっていうふうに思っていただけたら幸いでございます。で、早速進めてまいります。で、突然地図が出てきました。時間との勝負です。正直に申し上げます。皆さん今からライブです。いきなり DR をやります。ライブで、どこから行くか、どこでしょうかと。日本です。で、ハイパー V だと面白くないので VMA の東京の環境から行きます。どこに行くか、バレー決まりましたよね。で、ちょうどいい距離ですよね。遠い、地球の反対ぐらいまで行きましょうということで、せっかくなのでブラジルに東京からいきなり DR をします。で、ブラジルだけだとあれなので、ちょっとブラジルと比較するとすごく近くなっちゃうんですけど、それでも数百キロ離れてますよね。西日本にも DR を行います。早速進めてまいります。で、環境はこちらになります。データセンターは4つです。東京第一データセンターには VMware が動いています。その VM の環境には Windows サーバーと Red Hat、 それから SharePoint 2016が動いています。で、東京の第二データセンターには DNS サーバーなど管理系がいる。で、 Azure のブラジルと Azure の西日本という環境があります。この4つのデータセンターが全て VPN でルーティングできるようになっています。で、各データセンターでネットワークのセグメントは全部別です。で、私のこの PC から今からデブでお見せするんですけど、シェアポイントに行こうと思うと、パブリックからちょっといきなりオンプレには入れないので、踏み台としてシングルサインを行うための ADFS とそれからウェブアプリケーションプロキシを置いてます。で、これ別にどこに置いてもよかったんですけど、どうせならブラジルに置こうということで若干後悔しています。やっぱり遅延がすごいです。なので、まずはどうなるかというと、ここから円台からアップを通ってチケットをもらって戻ってきてぐるっと回ってオンプレミスのシェアポイントに行くと、実際にはブラジル経由で東京に行ってるわけですね。で、これがじゃあ DR、 実際東京の第一データセンターが使えなくなったらどうなるかというと、これ使えなくなりますので、ここで動いてたサーバー2台は西日本に、シェアポイントのサーバーはブラジルに DR をします。で、この状況でまた円台からアクセスをしてブラジルに DR したシェアポイントにアクセスできるっていうのをこの時間中にお見せしようと思ってます。はい、ではどういう今からですねお見せする内容ですけれども、まず vSphere を見ていただきます。 vSphere こうなってるんだねって、見るだけですね。で、あとシェアポイントアクセスできてるねって、当たり前ですね、今オンプレミスで動いてるので。で、あと Azure サイトリカバリーという DR アザーサービスを実現するサービスがありますので、そちらの方の画面で切り替えを行います。で、このままだとサーバー自体は全部向こうに DR できるんですけど、 IP アドレスがちょっと違うので都合が悪いので DNS の書き換えを行います。今からこの1番から4番をお見せいたします。ではちょっと画面をデモの PC に切り替えます。そうですかね、はい。で、皆さんこれ見たことがある画面だと思うんですけども、VMware の vSphere のクライアントですね。もうちょっと大きくした方がいいですかね。はい。で、このレコードのシェアポイントというのが今からブラジルに行く運命のシェアポイントで、その下にいる2台が西日本に DR するサーバーです。今は普通に動いております。じゃあ実際にこれが まあ、シェアポイントでアクセスできますよって見せるために、まあ、これも普通のシェアポイント2016のチームサイトですけれども、ちょっと小さいかもしれませんけれども、あの画面がまあ要はシェアポイント映ってるねっていうことだけご認識ください。でこれ今ちょっとあのブラジル経由なので若干うっともっさりしてますけれども、まあ、こういう形で今東京のシェアポイントにアクセスをしているわけです。でこれちょっともういらないのでサインアウトして閉じておきます。あとでまた DR した後にこれちょっとお見せしようと思います。はい、ここでまたもう一回アクセスをかけていきます。でじゃあ実際に今から DR をするわけですけども、こちらが Azure の管理ポータルになります。でこの Azure の管理ポータルに先ほどちょっとちらっとご説明したですね、このサイトリカバリーの管理ポータルへのショートカットが置いてあります。で実際にはこの Azure の環境にはまだ2台しかサーバーがありません。要はプロキシ SSO とプロキシのサーバーしかいないんですね。なので DR が終わるとここにプラス3台、西日本に2台、ブラジルに1台増えて計5台になります。ではもう、早速ですけどもブラジルの切り替えを行います。まずブラジルにシェアポイントを移行させます。でこれがシェアサイトリカバリーの管理画面になりますけども、とにかく細かいところを置いておいて、まずこのレプリケートされたアイテムというところに実際にはシェアポイントが今レプリケートされています。で非常にまあDR するときは、まあ、本当に簡単にできてしまうんですけど、右クリックでメニューから計画されてないフェイルオーバーをクリックします。そうすると右側にですねメニューがもう一個出てきて、まあ、オンプレミスから Azure に DR しますと。で復旧のポイントタイムっていうのは72時間最大差分が保存できます。要は同期を72時間分保存できるので、どのタイミングのデータで DR をしますかっていうのを選びます。今日はもう一番新しいのでいきます。でオンプレミスのサーバーもしシャットダウンできるようになったらしてくださいっていう命令です。これ本番だと多分本番のサーバー動いてないかもしれないんであまり意味はないかもしれませんけども、今日デモなんで一応入れておきますと。で OK と。はい、これで、もうフェイルオーバー始まりました。じゃあもう早速ですけど、もうブラジルはこれで置いておいて、次に、西日本側同じようにですね、西日本に今 DR をかけていきます。で今度同じようにですねこちらクリックする。今度2台あるんですね。2台あるので面倒くさいので1回のクリックで済ませたい。なのでこの復旧計画という方に行きます。で復旧計画って何かって言いますと、皆さん複数のサーバーを同時に DR するときってシャットダウンの順序ですとか、あと起動の順序、またもしくは間にスクリプト挟んだりしたいですよね。こういうことしてください。それを実現するのがこの復旧計画です。で、まあ、今日はちょっと1回クリックするためだけで横着するために使ってます。で同じようにですね復旧ポイントは、まあ、一番新しいものでいってください。でやっぱりシャットダウンしてくださいということで OK と。はい、これでもう今実は3台ブラジルと西日本に DR が始まりました。あとはもう Azure に頑張ってもらうしかないです。このセッション中に、なんとか DR が終わるようにですね、Azure 頑張れというしかないんですけれども、もうこれで始まりましたと。はい、でこれをこう置くと、今もうジョブがどんどん走っているのがもうご覧いただけると思います。あとはもうこれは後で見に行きます。もうしばらくは見とくしかないです。で、まあ、このままだと DNS が切り替わってないんですね。なので DNS の切り替えを行います。で DNS の切り替えは単純に本当に DNS を切り替えるだけなので、まあすごく単純なパワーシェルを用意していて、これをクリックするとオンプレミスのサーバーのアドレスが全部 Azure 側のアドレスに切り替わるようになってますので、これをクリックして切り替えていきます。もうこれあとほっとくだけです。もう一瞬で終わりましたね。これで DNS 切り替わってるんで、はい、以上が実はまず前段階で最初にやりたかったデモになります。じゃあちょっとスライドの方にですね戻っていきたいと思います。今まあ1番から4番まで終わったわけです。あとはもう待つだけです。お楽しみにということで、あとは Azure 君が頑張ってくれてますので、まずセッションを続けて戻っていきたいと思います。はい、じゃあちょっとセッションに戻ります。で今日皆さんですね、来ていただいてまず最初にご紹介したいのは、 Azure って災害対策になんとなく良さそうなクラウドを使うといいんだけど、まあ、実際どうなのかなっていうところをですね、まず概要レベルでこのセッションでお伝えします。その次の、まあ、セクションで詳しい方式などについてご紹介をしていきます。まずおさらいだと思ってください。もう地図小さいですよね。国が重要なんじゃないです。要は皆さん世界中に Azure ってあるんです。なので大きく考えてください。100カ所以上データセンターあるんです。私さっきブラジルにデモお見せしてますよね。今 Azure が頑張ってます。要は国家間の DR とか大陸間の DR って絵空事じゃないんです。 Azure を使う場合は本当にできちゃうんです。なのでいっぱいあって DR がどこにでもできるという観点でですね、ぜひ Azure を捉えてまずいただければと思います。日本だけではありません。もちろん日本東西あります。でそうなるとふむふむと 世界中にデータセンターあるんだね、確かにでもブラジルに行こうとしてると。ちょっと待ってよと。でもじゃあネットワークどうするんですかって気になりますよね。ネットワークで、 Azure の中のネットワークはマイクロソフトは実は自社の兵器網で全て引っ張ってます。だから東京と、例えば大阪、東日本と西日本はもちろんのこと、東日本とアメリカ、例えば東日本とブラジル、アメリカとアジアとかですね、全部マイクロソフトの兵器網で通信できるんです。インターネットで通信するなんて言いません。別にインターネットで通信していただいてもいいですけれども、全て兵器網でセキュアに通信ができます。なるほどと。世界中にデータセンターがあってマイクロソフトの兵器網で全部つながってるんですねと。いいね、さぞかしお高いんでしょうと。はい、実はですね、一番安いモデルですと、プランですと1万5000円ぐらいから実は通信ができてしまう。兵器網で Azure 間ですね、通信ができてしまいます。法律はどうですか。 Azure の場合は日本法、東京地方裁判所の管轄です。なるほどと。世界中つながる、兵器網でつながる、まあ、価格もそれなりに良さそうだねと。法律もまあ日本法に準拠していると。だけどやっぱ世界のデータを置くとか、ヨーロッパとかなんかややこしいルールとか結構厳しいじゃないですかと。大丈夫なんですかマイクロソフトの Azure はと。大丈夫です。コンプライアンスにもしっかり対応してます。まあ、日本であればもちろんフィスク PCI DSS ですとか、マイナンバーですとか ISO なんちゃらっていつものやつですね、そういうものにもちろん対応してますし、 CS のゴールドマークも取ってます。世界はもちろん取ってます。世界も日本以上に厳しいですよね。 EU の規制なんかはもちろん対応を進めていってます。ですのでぜひご安心して、特にグローバルで展開されている企業様の例えば DR 先としてもぜひご検討いただければなと思います。ご安心して世界中を選んでいただければと思います。では分かったと。 Azure はいいねと、つながってます、コンプライアンスも大丈夫そうだ、兵器網でつながってるしいいねと。でもじゃあうちのサーバーの環境から Azure にまずどうつなごうかというのをここでご説明します。まあ、ネットワークをとにかくつながないとダメですよね。ネットワークをつなぎます。でネットワークをつないだ上で2通り方法があります。一つはインターネット、要は公衆網でつなぐっていう方法が一つ、それからもう一つは兵器網ですね。兵器網でつなぐ。なるほどと。じゃあ例えば東日本にしましょう。皆様のデータセンターから Azure の東日本に兵器網でつなぎましたと。西日本にはどうなるんですか Azure の。もちろん Azure の中の兵器網で接続できます。要は皆さんは例えば東日本の Azure に兵器網で接続すると当然西日本にも行けます。当然アメリカにも行けます。マイクロソフトの兵器網を受ける、要は一回つないでしまえばそれ以降は全部マイクロソフトの兵器網で世界中のデータセンターと通信ができます。これも非常に大きいポイントかなと思います。はい、でちょっと急にビジになるんですけれども、どうしても基本的な構成をお伝えしなければなりませんので、ちょっとここから若干ビジネスになってきます。でネットワークの部分は先ほどのおさらいなんですけれども、皆さんのデータセンターから Azure に入ってくるためにネットワークでまずインターネット経由ですね、それから兵器網経由で Azure のネットワークに接続に行きます。でこの Azure のネットワークというのは世界中とつながっているわけです。そして皆様専用の、まあ、ソフトウェアで定義されている皆様専用のプライベートのネットワークですね、これ皆様専用のネットワークにアクセスをしていきます。でサーバーはどこで動いているんですかっていうと、その下のハイパー V モドキ、まあ、正確に言うと全くハイパー V ではないんですけども、もうハイパー V と思っていただいて大丈夫です。ハイパー V の上で実際の仮想マシンはここで動いています。じゃあ仮想マシンのディスク、要はサーバーの C ドライブとか F ドライブってどこにあるんですかっていうと、この下にあるお化けみたいな大きい大きい共有ストレージがあります。ものすごい容量のバカでかい共有ストレージです。ここに実際には例えば Windows の C ドライブとか F ドライブっていうのが入ってます。でこの共有ストレージの機構が DR にはすごいポイントになります。この共有ストレージは実は DR の機能を持ってます。ですから皆さんこのストレージに C とか F とかあるんですけど、この書いたデータっていうのは非同期ですけど東日本に書いたら西日本のストレージに自動で複製されてます。自動的に、つまりここに書いたものっていうのは勝手に基盤側で DR してくれてるんですね、というのがまあ大きくポイントになります。じゃあもうちょっとこのストレージを詳しく見ていきましょう。 まずご契約の単位でサブスクリプションという考え方があります。これそんなに重要じゃないんで、大きいグループの単位だと思ってください。最上位のグループの単位がサブスクリプションです。技術的にはほとんど意味がないです。で、大きい共有ストレージみんなで共有してますので、皆様専用の領域を切り出します。それをストレージアカウントを作るというんですけども、共有ストレージの中に皆様専用の共有フォルダを作ると思ってください。それがストレージアカウントです。で、この皆様専用の共有フォルダの中には、例えば C ドライブとか F ドライブっていう仮想のディスクが入っていたりですとか、皆様がバックアップをされたデータが入っていたりですとか、あとストレージと連携するような場合はストレージのデータなんかが入ってます。要はマルチロールで活躍できる、何でもとにかくここに放り込めば大丈夫な共有フォルダになってます。で、この共有フォルダには実は500テラバイト一つで保存することができます。うちの DR とかシステムを考えたときに500テラじゃ足りないって思われた方はご安心ください。一つのサブスクリプションの中で100個作れます。この共有フォルダだから49ペタ分作れます。いやー、うちは49ペタじゃ足りないんだよと。100ペタぐらいないと大丈夫です。なぜならサブスクリプションはいくらでも作れるからです。なのでほぼ無制限だと思ってください、ストレージ容量に関して。で、今度可用性大丈夫ですかと。この共有フォルダの容量いっぱいあるの分かったと。可用性どうだというと、レプリケーションの設定がちゃんとされています。で、デフォルト標準で30書きされております。30書き3つ書かれるわけです。3つ書かれてますディスクに。なので、なんか安心になれと。で、次がすごい機能です。この共有ストレージ、先ほどもご説明しましたけども、 GRS というモードがあります。 GRS というモード、これは例えば東日本に帰って30書きしたデータを西日本に丸々飛ばしてもう3回書いてます。要は60課です。で、重要なのは東日本に書いたものが西日本に自動的に書かれているということですね。要はこの共有フォルダに皆さんが入れたデータは勝手に基盤側で DR してくれてるんです。ただし、いいことばっかり言ってもあれですので、非同期です。非同期どういうかということかというと、書き込んだタイムラグがあります。例えば東日本にデータ書き込みましたと。そのデータが西日本に書き込み終わってるのいつですかっていうと、だいたい15分後ぐらいです。大体って言ってるのは決まってないんです。平均15分ぐらい。なので、ある時は10分かもしれませんし、ある時は18分かかってるかもしれません。大体平均すると15分ぐらいです。これが非同期ですね。ただすごいですよね。ここに書き込むと、20分ぐらい経ちゃ向こう行ってるんだなっていうのが分かるわけですね。データこれでも実はデータセンター側の DR ができてしまうと、データに関して。なるほどと。世界中にデータセンターがあって、兵役網で全部つなぐこともできて、ストレージも大容量で、重量課金だし、クラウドだから。で、なんか DR もできるじゃないかと、データセンターが。じゃあ実際にこれを本当にオンプレミスから Azure、Azure と Azure の間で DR をするって考えたときにどんなメリットがあるかっていうと、従来と比較すると、まずデータセンター探さなくていいですよね。よし、社長が例えば、うちはブラジルに DR するぞと、ブラジルにデータセンター作れって言われたら、おいおいおいってなりますよね。探さないとダメですよ、建屋。まずネットワークどうするんだって話ありますよね。で、ブラジルに誰が行ってサーバーセットアップするんだと、ストレージは誰が運用メンテナンスするんだと、もうはてなだらけになりますよね。 Azure だったら全て用意されてます。するかどうか場所決めるだけです。で、サーバーだってオンプレミスでハードウェア置いてストレージ置いてやってると、だいたい5年の補修ですよね。5年経つと、5年間の面倒を誰が見るんだっていう問題もありますけど、なんか入れ替えないとダメです。で、いつ使うかわからないものを入れ替えるって、大体皆さん企画通らないと思いますので、開発検証環境にも使いますとかですね、よくそういうのがあると思うんですけれども、 Azure であれば本当に使いたいときだけ使うということができます。なんとなくここまでで、クラウドを使って DR ってなんとなくマーケティングメッセージ的には、そうだよね、僕もそう思ってましたって皆さん思ってらっしゃると思うんですけど、ここからもっと細かく入っていきます。実際にどういう方式でクラウドに DR していったらいいんだろうと、どういう要件だったら耐えられるんだろうっていうのをご説明していきます。で、その前にまず皆さんと意識を合わせる必要がありますので、この2つの定義ですね、皆さんと共有させてください。釈迦に説法的なところもあると思いますけど、おさらいの意味も込めてですね、まず RPO という尺度があります。何秒前までのデータが必要ですかと。要はシステムを復旧するときに、何かあったときってデータが途切れますよね。そのときに1秒前までのデータがいるのか、 いやいや1時間前のデータがあればいいよと、いやいや1日前のデータがあればいいよ、1週間前のデータがあればいいよって、これ実装の難易度とか方式も変わってくるわけですね。なので何秒前までのデータが必要ですかっていう尺度が必ず必要になります。でもう一つ RTO ですね。今度は何か起こってからどれくらいの期間で時間でシステムを再開したいですかと。例えば今東京のデータセンターに何かあったと、で社長が怒ってます、うちのシステムなんか止まってるぞどうするんだと言ったときに、まあ、今後 DR を考えたときに、まあ、1時間以内で復旧すればいいのか、1日間で復旧すればいいのか、いやいやもう大変な時期だからいいよ1ヶ月かかっていいよっていうのか、でもこれも実装とかかかるお金とか全然変わってきますよね。なので、まあ、このあたりを、考える必要があります。でこれはコストに跳ね上がります。要は RPO とか RTO を短くしようとすると全部お金になります。で今日の私のデモ、皆さんにお見せしているデモは結構 RTO 厳しいんですよ実は。なぜなら数十分に切り替えなきゃダメだからです。数十分で結構厳しい要件になります。ちょっとドキドキしてます。 Azure 頑張れっていう感じです。でネットワーク、これもギブンコンディションになるので、正直にお伝えしますけれども、この絵を見ていただくと東京と大阪と Azure があると。でこれネットワークで疎通させるためには間を VPN とか閉域網でつなぐわけですね。でルーティングができる、ルーティングができるっていうことはどういうことかというと、セグメントが全部違うんです。要は東京のデータセンターと大阪と Azure って全部 IP のセグメントが違うんですね。何が問題か、まあ、問題ではないんですけど IP 変わるんです。つまり Azure に DR するとこれも義務コンディションです。 IP は変わります。サーバーの L2 エンジンはできませんので、 IP は変わるというところだけご理解いただければと思います。なので例えば大阪の人が東京のサーバーに今アクセスしてますと、でほんほんほんと、まあユーザーさん知らないと思うんですけど、実際には192.168.1.3 の 1.3 にアクセスしているわけですね。でこれが何か障害になって Azure に切り替わりましたと、 Azure 側にこう移りますと、このアドレスが192.168.3 の 3.3 に変わってます。そうすると DNS を書き換えたり、私先ほど最初のデモで DNS 切り替えましたよね。 DNS を切り替えたり、何らかしらホストを書き換えたり、設定ファイルを書き換えないとアクセスができないので、まあ、これはやる必要があります。必ずこれも基本コンディションですね。 IP は変わる、設定ファイルを変えなければならない。言い換えると設定さえ変えてしまえばネットワークはどうとでもなるということです。はい、じゃあいよいよ本題の方に入ってきますけれども、DR といえば皆さんどうですか、何でしょうかと。とりあえず DR っていうと、まあ思いつくのはインフラ系の方、テープですよね。なんかテープにとってとりあえず遠隔地に置いとけばいいんじゃないのと、まあ、大体そういう時って湿度の管理とかが適当でカビ生えて使えないとかですね、そういうことになったりしますけれども、まあ同じような仕組み、とりあえずバックアップデータをテープにとって遠隔地に保管するっていうのは Azure でも実装できます。で Azure でどう実装するかっていうと、当然対象ですね、DR バックアップの対象っていうのはデータになります。データのみです。サーバー単位ではなくてデータのみです。で、このデータをネットワーク経由で Azure 側に飛ばすという仕組みになります。で、これを実現するのが Azure バックアップとスターシンプルなんですけれども、これ後でご説明するので、今はもうなんかそういう似たような方式があるんだというふうに捉えてください。で、整合性は VSS 連携が取れます。RPO と重要ですよね。RTO どうでしょうかと。まあ、大体テープのバックアップと一緒なんで、バックアップのスケジュールって大体1日1回ぐらいですよね。なので大体 RPO って24時間ぐらいになります。で、RTO はちょっとよく分かりません。なんでよく分からないかというと、例えばですけど、オンプレミスで SAP のシステムを動かしてるんですと。SAP に SQL サーバー使ってますと。SQL サーバーのバックアップをこの仕組みで Azure に飛ばしてますと。何か有事の際起こりましたと。どうするんだ SAP 動かないぞどうするんだっていうと、いやいや Azure 側に SQL のバックアップデータあるから大丈夫ですってんですよね。アプリケーションサーバーとかサーバーもないのにどうやって復旧するんだと、どれくらい時間かかるんですかって言うと、まあ数日はかかりますよ最低でもって話ですよね。なのでバックアップデータからシステムを復旧するって結構時間かかりますよね。なので RTO はまあ数時間って言われたらこの方式はダメです、選んじゃダメです。ただ数日とか1週間とか言われたら、まあ、このデータで戻そうかなっていうのも選択肢になると思います。で金額どれくらいかかるんですかっていうと、だいたい500ギガぐらいで2245円からですね、まあ、これ構成にもよりますけど、 まあ、1000円、2000円のレベルで DR ができます。はい、で次に、実は Azure 本番、皆さんお使いの方まだいらっしゃらないかもしれないですけども、Azure が本番だったら、このとりあえず DR しようっていうのがものすごくグレードアップします。なのでぜひ Azure でシステムをご検討いただければと思います。特に DR 重要なシステムはですね。今度は Azure から Azure への DR です。で、そうするとまず持っていくものがサーバー単位になります。データだけじゃないです。サーバー全部です。サーバーのシスボルもデータボリュームも全部です。これをデータセンター側で非同期転送します。これ先ほど私ご説明しましたよね。そうです。Azure のストレージの機能で GRS 設定で非同期で持っていくことができます。まあ、ただ、リージョンが限定されてます。ペアが限定されている。要は東日本と西日本とか国をまたがれないんですね。なので残念ながら国家間の DR はちょっとこれできないです。日本だったら日本、アメリカだったらアメリカ、インドだったらインドの中で、閉じる DR になります。ただ先ほどの共有フォルダに書き込んだデータが全部飛んでっているので、とにかく Azure 上でサーバーを立ててシステムを作って GRS 設定にしておくと、もう勝手に DR になります。それだけで。はい、ただ整合性はっていうと難しい。なぜなら15分に1回ぐらいドーンドーンと送るんですね。なので止められません。ベルトコンベアでデータが流れてきてドカーンドカーンと送っているので、その上で SQL サーバーが動いているのか、例えばオラクルのデータベースが動いているのかっていうのはストレージ側からすると分かりませんので、ちょっと整合性って意味だと IO を止めるしかないんですね。シャットダウンするしかなくなるので、本当にシビアなものにはこれだけだと辛いと思います。RTO は後でお話します。次のスライドでお話します。まあ、先ほど非同期のお話しましたね。データベースなんかこれで OK っていうのはちょっと乱暴だと思います。まあ、ファイルサーバーとかアプリケーションサーバーとかそんなに書き換わらないものだったらいいかなと思います。で、何が問題かというと非常に重要な点があります。いやー、なんか東京で実際に GRS で Azure で組んでましたと。大丈夫です社長と。うちはもう Azure の GRS 設定で環境全部西日本にコピーしてるんですよ。大丈夫ですよ。今すぐ切り替えますって言うと西日本ってそのデータ見えません。あれ？なぜかというとストレージの装置を東日本で書いてたデータを西日本にガバッとこう DR して切り替えるっていう判断と作業はマイクロソフトが行います。我々が行うんですね。お客様の判断でできないんです実は。なので RTO が読めません。正直明確に定義するのがすごく難しい。もちろん常識の範囲だと思います。1ヶ月後ぐらいには見えますよなんて、そんないい加減なことを我々言うつもりも全くありませんけれども、ただ1時間とか2時間ってもし要件があったら、まあ、5時間でもいいですけど、まあ、読めないですよね。定義ができないので、ここは非常にご注意が必要です。で、皆さんいけてないと思われてると思うんですけど、我々も認識してます。これいけてないです。なので現在開発がお客様の共有フォルダ単位、要はストレージアカウント単位でAPI なりコマンドなりでお客様の判断でその共有ディレクトリの部分をですね DR できるようにしようっていうのは、検討はしてます。開発にも入ってます。ただ実現可否ですとかいつ出てくるっていうのは全く未定です現時点では。ですので、現時点ではこのギブンコンディションで RTO っていうのはちょっと厳密には定義難しいねというところだけ、ご認識いただければと思います。で、同じような図が出てきました。あれ、なんかさっきと一緒じゃないですかと。しかもあの RPO よく見ると15分から24時間に伸びてる。あれ、よくないじゃないですかと。違うんです。これがすごくいいんです。やっぱ持っていくものはサーバー丸ごとです。で、何がいいかっていうと、もう Azure バックアップを使ってるので、その名前の通り整合性があります。これ基本的にこのサーバー東日本側で一回バックアップ取ってるんです。垂れ流してるわけじゃない。バックアップを取って、バックアップを取ったデータを非同期で飛ばしてるんですね。なのでもともと飛ばしてるデータが整合性あるわけです。1日に1回ぐらいしか書き換わらないわけですよ。なのでこの GRS の仕組みで送っても全然整合性が維持できるということで、 IaaS もし Azure の仮想マシン上でシステムを作って DR って考えたら、まずおすすめはこれです。 Azure バックアップでとにかくバックアップしてください。サーバー全体、それを GRS 設定するとそれだけで実は DR になっちゃいます。ただちょっと先ほど2000円台だったんですけど、ちょっと上がります。500ギガあたりだいたい3000円ぐらい台からちょっとお金上がります。 まあ、その代わり整合性があるということで、これ使っていただくだけでかなりですね、DR 楽になると思います。Azure と Azure の場合ですね、特に。でご注意点、先ほどと一緒です。このバックアップしたデータが東日本側で書いてました。で西日本でそのバックアップデータが使えるようになるのはいつですかというと、さっきと同じ理論になります。切り替えは我々が行うので、ちょっと RTO の観点で言うと厳密に定義が難しいという、まあ、ここが正直ウィークポイントですね、はい、ちょっと待てよと。皆さん、まあ、Azure と Azure のお話ももちろん興味あると思うんですけども、いやいや今日オンプレミスからうちの我が社のデータセンターから Azure クラウドへの DR を聞きに来たんで、まあ、Azure と Azure はなんか良さそうだなと。でも今よく考えるとオンプレミスから Azure ってなんかテープの搬送みたいなのしか出てきてないぞと、それじゃ困ると思うんですね。すごくいいのをご紹介します。でこれです。これサーバー単位です。オンプレミスサーバー全部持ってきます。データも含めてシスボルもデータボリュームも全部持ってきます。ネットワークで同期をかけます。でこれを使っているのは Azure サイトリカバリー、先ほど私がデモでお見せしたブラジルへの DR、それから西日本への DR をサーバー丸ごと実現しているのはこの Azure サイトリカバリーです。世界20領域以上に DR できます。もちろん東日本西日本大丈夫ですし、デモでお見せしているようにブラジルにも DR できます。で整合性ももちろん取れます。で RPO ですね、まあサーバーの負荷とかネットワークの条件にもよりますけど数分を達成できます。プラス重要なのがこれです。 RTO が SLA でこのサービスは厳密に定義されています。要はフェールオーバーってボタンを押してから仮想マシンっていうかサーバーが上がってくるまで4時間っていう SLA を設けてます。そうなんです。今日私セッション中に今 DR してますけど、本当は SLA 4時間なんですね。なのでこの時間中に上がってこなくても私は Azure のデータセンターに文句は言えないんです。で大体でも混んでないというか、そんなにみんなバンバンバンバン DR してるわけじゃないので、普段であれば今まで何回もちょっとトライを今日のためにしたんですけど、大体 3,40 分ぐらいで切り替わってます。ただし SLA は4時間なので、博打してもそれしょうがないですので、まあ、4時間以上はかかるんです。ただ明確に SLA がある RTO が出てくるっていうのは非常に大きいポイントです。設計において。おいくらですかっていうと、ちょっとやっぱりまた2000円3000円でちょっとまた上がりますけど、大体1台あたり月額サーバー単位に5508円プラスストレージ容量分です。例えば80ギガのサーバーだったら1台あたりだいたい5900円ぐらいですね、まあ、標準だって80ぐらいだと思うんですけど、実用量でいうと、まあ、それくらいかかっていきます。5900円1台あたりかかるというのがこちらになります。いやいやいやと、ダメだ4時間ダメ、もううちの基幹システムはとっても大事なんですと、もう更新系でガンガン書き込んでるんですよと、4時間も止まったらえらいことになりますと、いくらの DR とはいえもっと早くしたいってご要件いっぱいあります。この方式にも対応できます。ただし全く Azure 関係ありません。全く Azure 関係ない、 Azure のいわゆるサイトリカバリー等ではちょっと耐えられないです、正直。なのでどうするかというと、 Azure 上に常時サーバーを立ち上げておいて、例えば SQL にしましょう。 SQL サーバーを立ち上げておいて常時 SQL の機能で同期をかけてください。そうするとミドルウェアの機能で飛ばしてるんで、まあ、RPO も RTO もそもそも RTO っていうか、まあ、立ち上がったままなのでクラスターの切り替えと同じぐらいで切り替わりますよね。そうです、すごくいいんですこれ、まあ、全部これでやればいいんじゃないか思われるかもしれないですけど、まあ、常時立ち上げとかないとダメです。でデータベースの例えばだったらライセンスも払わないとダメですね。常時 DR するといってもそうなんです、お金がかかるんですね。さっき数千のレベルだったと思うんですけど、急に3万8000円ぐらいまで上がります。なので全部のサーバーをこれで守るっていうのはあまり現実的じゃないと思います。現実的ではないと思います。なので、まあ、要件に応じて、なので RPO、RTO が大事なんですね。その要件に応じてかけるお金と実現できる方式を考えて、システムで、まあ、どの方式で守るかっていうのを考えていく必要があります。ただ厳しい要件にもこうやってクラウドへの DR でも対応することがもちろんできます。そしてクラウドならではのインスタント DR、 インスタント DR です。これはすごくおすすめです。これで結構賄える既存のオンプレとオンプレの DR あると思います。これ一番リーズナブルです。その名の通りなんですけど、まず皆さん Azure 上にサーバーを立ててください。最初初回は作らないとダメ、作ってください。作ったらシャットダウンしておいてください。はい、もう使いません。で、 オンプレミスのサーバーと同期をするタイミングだけ立ち上げてください。で同期をしてください。で同期が終わったらまた落としておいてくださいと、まあ、こういう仕組みです。なので基本的にそんなに頻度高くいわゆる同期をしなくていいシステムはこれでほとんど救えると思います。ただそうは言っても1週間に1回手で立ち上げて同期するって多分運用側はちょっと心が折れると思います。途中で俺何やってんだろうってなるので、できればスクリプト化が理想です。でスクリプト化ができるんであれば仮想マシンの立ち上げとか落とすのも全部スクリプトでできるので、まあ、基本的に手放しでできます。ただ1日1回それやるっていうともう常時垂れ流してもいいですね、それだったら。なので大体どれくらいの頻度でやるのかっていうのを決めていただいて、あまりもう1日に1回とかだったらこれやめておいて思います。だから1週間に1回ですとか1ヶ月に1回だったら劇的なコスト削減効果があると思います。こちらは、まあ、サーバーを作って落としておくだけとものすごいお金かからないです。ギガバイトあたり 5.1 円です。でサーバーは立ち上げた時だけ数円とか数十円のレベル1時間ですよ、お金がかかるだけですのでほとんどお金かからないと思います。皆さんドキッとされている方いらっしゃいませんかね。大丈夫ですかね。なんかこういう DR の環境を作ってとりあえず向こう側に仮想マシンでも何でも立ててんだけど落としてんですと、そのハードウェアの費用とデータセンターの費用と運用費用誰が払ってるんでしょうか、どれくらいコストかかってますか今。なのでこの方式で救えるものがあれば今すぐぜひご検討ください。劇的な効果あると思います。ギガバイト 5.1 円からです。はい、でここまでで方式をご説明してまいりました。でいろんな方式があったと思うんですけども、もう今日すべて覚える必要は全くありません。資料ももちろんダウンロードできますし後で見ていただければと思うんですけれども、いろんな方式があるので RPO と RTO の観点でどの方式を使って DR をするかっていうのを、考えてください。そうすると、まあ、おさらいですけど RPO、RTO を短くすればするほど、まあ、要はお金がかかるんです。で長くすればするほど安く済みますので、システムに応じて要件に応じて選んでいっていただくと、オンプレミスとオンプレミスで DR をしていた時と比較するとかなりのコスト削減効果があると思います。はい、ではちょっとですねここからは経路が変わるんですけども、各方式を実現する Azure の最新サービスについて詳しくちょっとご説明をしていきます。まずオンプレミスから Azure にですねバックアップを行う Azure バックアップあります。これオンプレミスのデータが対象になります。で Azure にバケツを用意します。容量無制限のバケツです。ここにデータをとにかく放り込んでいきます。でオンプレミスのサーバー上にエージェントが入ります。 Windows 用のエージェントです。 Linux 用のエージェントはありません。あれ Linux 取りたいんだけどって思われた方いらっしゃると思うんですけど朗報です。 Hyper-V の上の Linux だったら大丈夫です。いやハイパー V じゃないんだけどって方いらっしゃったら大丈夫です。後で対応できる方法出てきます。ただこの Azure バックアップに関してはちょっと Windows 用のエージェントしかないので Windows の方は大丈夫なんですけど、 Linux あるんだけどって方は、まあ、ハイパー V だったら大丈夫、ハイパー V じゃない場合は後の方法をですねご紹介いたします。でこのエージェントを入れてエージェントからネットワーク経由でこのバケツにバックアップをします。でまあ、対象のサーバーいっぱいあると一台一台管理するの大変になってくるので、バックアップサーバーっていうのも用意されています。でバックアップサーバーを使うとバックアップサーバーで集中管理してバックアップサーバー経由でバケツにバックアップが取れます。でこれインターネットと平均も両方対応しています。で世代の話になります。1日1回バックアップを取って何世代取れますかって要件があると思うんですけど、 Azure は9999です。ほぼ無限だと思ってください。実際には9999ですけど、9999日前のバックアップを戻されたい方いらっしゃいますか。多分いらっしゃらないですよね。で9999年前のバックアップに戻りたい方いらっしゃいますかね。多分マイクロソフトないと思うんですけど、全部ですね、きっとあると思います。すいません、サラリーマンなのできっとあると思います。はい、で9999ですね世代取れるのでほぼ無限だと思ってください。でこのバケツ GR 設定できます。要はこのバケツごとまた反対側に飛ばせます。東日本に書いてたら西日本にも飛ばせるので DR の DR っていうこともできます。でこれが最初におすすめって私が一押ししている方式ですね。本番が Azure だったら Azure のサーバーはこのサーバー単位ですね、 OS とデータの領域丸ごとバックアップが取れてエージェントが入ってます。でエージェントは Azure で動くときは 標準で入っている管理サービスみたいなものですね、標準で入ってます。で VSS 連携したり Linux だとファイルシステム連携で整合性ももちろん取れます。で実際には C ドライブとか F ドライブっていうのはこの VHD っていう仮想ディスクになってますので共有フォルダに入ってますね、お化けみたいなストレージの共有フォルダに入ってますので、それをストレージ側の機能でバックアップを行うというものになってます。でバケツは同じなのでこれも9999で容量無制限です。で GRS で飛ばす、これがミソですね。なので東日本で本番動かしています。1日1回システム全体のバックアップ取ってます。それがこのバケツに保存したシステム全体のバックアップが GRS 設定しておくとバックアップデータが反対側に全部飛んでってるんですね。なので東日本でシステム全部のバックアップを1日1回取りましたっていうとそれが15分ぐらいの間隔を持って西日本に全部飛ばされてます。なので Azure で本番取っていただくとまず簡易的な DR ってこれで終わりです。 GRS Azure バックアップに登録をするっていうチェックとクリックと GRS のクリックで終わりです。これでDR が実はできてしまいます。で Linux の方は朗報ですと、ストレージをマイクロソフト持ってます。でこのストレージ何ですかっていうとストアシンプルっていうストレージです。ラックマウントするストレージなんです。で SSD と SAS のドライブが入ってます。ラックマウント、マイクロソフトラックマウントストレージ、その上にボリュームを切り出せます。で iSCSI が喋れるので iSCSI をサーバーにマウントしてボリュームとして使えます。うん、別にマイクロソフトの iSCSI ストレージいらないんですけどって皆さん思われたと思うんですね。実は Azure と連携できます。で Azure にストアシンプル君用のバケツを作れます。これも GRS 設定ができるのでこのバケツ全体をもう自動で反対側に飛ばすことももちろんできます。でこの 2TB のボリューム、まあ、OS 関係ないですね、 Linux にも使えるって意味です。でこれをネットワーク経由、もちろんインターネット平均も経由でバケツにストレージ丸ごとバックアップできるんです。ストレージのデータ全てですバックアップしますということができます。これで DR が実現できます。オンプレミス側のストレージ装置壊れたらどうするんですか。実は Azure には仮想のストアシンプル君がいます。なので Azure 上でストアシンプルのサーバーというストレージを立てれるんですね。それをこの緑色のですねボリュームをマウントできます。バックアップデータで復元できますのでオンプレミスが全部やられてハードウェアのストレージがなくなっても復旧が可能です。でもう一つ面白い機能があってオンプレミスに10テラ Azure のバケツから50テラを使って見かけ上60テラのボリュームを例えば作れます。でこれをマウントしたサーバーは僕はストアシンプルの60テラの iSCSI 系のブロックストレージを使っていると思っています。でも実際にはオンプレミスには10テラしかないんですね。なので残り50テラは Azure にあるんですけど使う側は全く意識しなくて大丈夫です。これはストアシンプルがいわゆる階層化ティアリングを自動でやっています。 SSD それから SAS そして最後は Azure の領域を皆さんに気づかない間にうまいことこう融通し合いながら60テラのボリュームを維持します。でバックアップを取るときはオンプレミスの10テラ分だけですね飛んでいきます。あとの50テラというのは実際には Azure にあるので Azure 上のストレージでコピーしてバックアップをする。こうやってフルバックアップが取れる。もうこれ一番インフラ屋さんにとっては手軽な DR になると思います。とにかくストレージボーンと置いて iSCSI のボリュームマウントしとけばそこに書き込んだデータは全部 Azure 側に飛んでいっていると、まあ、こういうシンプルな仕組みになっています。はい。で Azure サイトリカバリー、これもまあおすすめですね。すごくで Azure サイトリカバリーはブラジルとかのデモでもお見せしているものですけどサーバー丸ごと Azure にバックアップするものです。オンプレミスからでハイパー V と VMware と物理環境に対応しています。でまずハイパー V からご説明します。ハイパー V の場合は、まず ASR で Azure 上にバケツを作ります。これ通常の共有フォルダですね。ストレージアカウントって共有フォルダです。でハイパー V 上にエージェントを仕込みます。ハイパー V の上にエージェントが入ります。でこのエージェント経由でハイパー V の上の仮想マシンをすべてバックアップします。で今度 VMware の場合は ESXi ですとか V センターにエージェントが入るわけではありません。あくまでその上で動いている仮想マシン上にエージェントが入ります。なので私の最初にお見せしてたデモですねでいうとシェアポイントサーバーですとか、レッドハットですとか、Windows サーバー自身にエージェントが入っています。V センターとか ESXi には何も入っていません。というのをご注意ください。で、エージェント経由で飛ばすんではなくて、 まず転送サーバー必要です。転送サーバー何してるかっていうと、まあ、調整ですね。どれくらい飛ばそうかとか、どこまで差分飛んだかなっていう調整と、あと物理サーバーとか VMware なのでちょっとフォーマット違いますよね。 VMware だと VMDK ですよね。なので VHD に変換したりですとか、暗号化したり圧縮したりっていう役割を持ってます。で、転送サーバー経由で、Azure のストレージアカウントにサーバーが、まあ、常時同期されるわけですね。で、この経路はインターネット兵器ももちろん両対応です。で、有事の際ですね、フェールオーバーって押すと、まあ、サーバーのサイズにもよりますけど4時間以内にこれを使って立ち上げるっていう SLA になってます。フェールオーバーってやるとコピーし同期しといたものを使って上がってくるっていうのが、Azure のサイトリカバリの仕組みになります。はい、で、そろそろどうですかね、 PR 終わってるかなということで、どうですかね、ブラジルの方にちょっと大丈夫そうなんで、どうですかね、キリがいいのでちょっと見てみましょうか。まあ、出てきましたと、まあ、さっきのスクリプトはまあいいですよね。で、VMA の方を見るとですね、もう全部落ちてますね。まあ、さっき自動でシャットダウンでしたね。まあ、あの本当の DR だとこんなうまいこといかないというか、まあ、そもそもここに多分アクセスできないと思うんですけれども、もう落ちてます、もう動いてないです。シェアポイントがどこに行ったのか、どこに行ったんでしょうかと。で、さっきちょっと Azure の画面を見てみますけれども、無事ジョブも全部フェイルオーバー終わってます。今もうブラジルで立ち上がってます、シェアポイントが。じゃあここの仮想マシン見てみると、はい、さっき2台だったのが、東京から来た西日本ですね、上2台は西日本で、レッドハットと Windows が立ち上がっていて、シェアポイントが、ブラジルで立ち上がってますという状況になってます。じゃあ実際に機能してるかどうかっていうのをちょっと見ていきたいと思います。で、ブラウザで、はい、今アクセスしました。ちょっと最初ですね、ブラジルのプロキシに行くので結構まあお時間がかかると思います。ちょっとパスワードだけ打たせてください。そしたらちょっとレッドハットとか他のやつ見に行こうと思います。で、時々さすがにブラジルで遅延が300ミリ超えているので、魔法のボタンを押さないとダメな状況になるかもしれません。ちょっとお待ちください、はい、頑張れということで止まってるわけじゃないですね。うまだ立ち上がりきってなかった。あ、魔法のボタンが必要ですね。魔法のボタンを押します。 F5 です。はい、これはもうプロキシなんで元々上がってるものですね、これは。で、こっからが結構最初のあのシェアポイント立ち上がったばっかりだとガーッと回してるので DB とか結構重いんで時間がかかる可能性があるんで、まあ、ほっときます。パスワードは多分エラーってなってないから大丈夫だと思うんで。じゃあ実際にあの西日本に飛んでった人たちですね、見てみたいと思います。で、まずレッドハット行きましょうか。あ、行きましたね。すみません、パスワードがちょっと、はい、で今入りましたと。ちょっと大きくしますね、すぐちょっと待ちました。で、あの大したスクリプトでも何でもないんですけど、一応1分に1回、いわゆる時間を吐くようにしてましたんで、ちょっと見ていただくと11時12分にバーンと落ちてるわけですね。で、1時40分に上がってきているので RTO って観点、まあ、ただサーバーが上がっただけですけど、だいたい28分ぐらいで切り替わっているというのが分かります。ただこの SLA は4時間です。何度も申し上げますけど、 ASL ね、あの ASR の SLA は4時間なので、これはまあ混んでないからですね、混んでないからまあこれくらいで上がってくるということです。はい、じゃあそろそろきっとシャーポイント君も大丈夫になっているでしょうということで、あ、まだですね、まだ待ってますね。ちょっと早かったかもしれないですね。もう一個じゃあ違うやつ見ますか。よいしょと。じゃあ今度 Windows ですね。まあもう Linux が OK なんで OK だっていうのはなんとなくわかると思うんですけれども。よいしょと、はい、いきます。はい。ちょっとなんかサイズがおかしいです。これも西日本ですね。東京で動いてた Windows サーバーを西日本に今、切り替えて。ログインしているところです。このログインもお時間がかかってますね。ちょっとこの間に シェアポイントにまた戻って、ああ来てますね、頑張ってますね、はい、まあ、ちょっと処理中です、お待ちください。画面がもうすぐ行け、今ブラジルの実際シェアポイントにアクセスしてます。そしてまあ、停止して同期してるわけじゃないんで、クラッシュ更新してたんですよっていうのが出てきますけども、よし、なんか適当に入れて、こっほっ、こういう時はクリックすると余計なことなのでやめておきましょうということで、はい、これで、まあ、Windows も無事アクセスができましたと。でこっちも時間ですね、1分に1回書くようにしてたので、こっちは結構ありますね、すみません、ちょっとお待ちください。だでっかくしましょう、諦めました、わすげえ、ずっとほったらかしにしてたんです、すみません。この辺ですね、ちょっと1回これかっこ悪いんですけど、いわゆる9時間プラスできないタイミングがあったみたいですけど、起動直後で、まあ、大体もうちょっと大きくした方がいいですかね、同じような時間だと思うんですけども、よいしょ、はい、を見ると、1時12分にやって9時間経つんで1時43分なので21分ですかね、合ってますかね、違う、31分ですね、失礼しました、31分ぐらいで、まあ、RTO で切り替わっているというのがご理解いただけると思います。じゃあもうさすがにシェアポイント君もね、なら来ましたと。このシェアポイントは、今ブラジル、東京で動いてたシェアポイントがブラジルで今動いているシェアポイントになりますので、まあ、このようにですね ASR を使うと、まあ、世界にブラジルでも DR できちゃいますよと、まあ、実際に DR するときはネットワークは十分ご注意いただければと思いますけども、このように切り替えることができます。じゃあちょっとデモもうまくいきましたので、スライド最後のまとめの方に入っていきたいと思います。今までのまあおさらいですね、 Azure を活用した DR の方式ですとか手法っていうのをいろいろご説明してまいりました。じゃあここでおさらいをちょっとしたいと思います。クイズでも何でもないんで気楽に聞いていただければと思います。こういう要件があります。 DR したい、オンプレミスから Azure に DR したいと、もう皆さんなんとなくこう感覚で掴んでいただいていると思うんですけども、この青い方の名前ってまやかしです。あんまり意味がない、ファイルサーバーとかウェブサーバーなんかどうでもいいんですね。重要なのは紫のところです。データの同期がどれくらいでいるのかと、どれくらいの時間で切り替えるのかっていうのが非常に大きなポイントになってきます。じゃあ進めてまいります。ファイルサーバー RPO 24時間、うん、なるほど、1日に1回ぐらいは同期しないとダメなので、データの同期はいる、つまりインスタント DR は使えないですね。で RTO を見ると1週間、かなり余裕あるなと、これはテープ搬送でいいんじゃないかっていう、まあ、そういう感覚になるわけですね。なので Azure バックアップですとかストアシンプルを使えば十分賄えるでしょうと。ASR でやってもいいんですけど若干オーバーだと思います、コスト的にも。もちろん ASR でも大丈夫ですけど、ちょっと RTO を考えると1週間もあるから、まあ、そこまでしなくていいかなっていう判断になるかなと思います。次、ウェブサーバーですね。これはおいしいですね。なるほど、同期がほとんどいらないのかと、データの RPO がほとんどないぞと。これももう真っ先に思いつくのはインスタント DR ですね。作っといてシャットダウンしておけばいいんじゃないのと。で実はもう一歩進んで、ウェブサーバーであればパース使っちゃった方が早いかもしれません。パースを使うと何が嬉しいかというと、最初から西日本と東日本にウェブサーバーみたいなパース立ち上げてロードバランシングできます。東日本と西日本で。そうすると何もしなくても勝手に切り替わるんで、だったらパースにしちゃえばいいんじゃないのというのも一つなんですけど、ただ今例えば Linux 立ててアパッチでとかってやってるのをいきなりパースに全部移し替えるというのも大変だと思いますので、まあ、今後作るシステムがあればぜひパースもご検討ください。プラス、まあ、とにかく今あるやつを DR っていうんであれば IaaS で作っといてシャットダウンっていうのがいいと思います。 ASR でもいいですけどちょっとまあ大げさかなと。アプリケーションサーバーは1日に1回同期で RTO が6時間っていうのは結構明確ですよね。なのでうん、まあ、毎日同期しないでいいんだったら作っといてシャットダウンというのもありなんですけど、1日に1回ぐらい同期しないとダメなんで、まあ、これは Azure サイトリカバリーというのがいいかなと思います。そして SQL サーバー RPO が15分、まあ、結構厳しいですね。 RTO 2時間かと、うん、実はさっきのデモしたシェアポイント SQL ももちろん入ってるわけなんですけども、博打になりますよね。 SLA が4時間なので、運が良ければなんか 1,2 時間で上がってくるかもっていうのはちょっと DR の時危ないので、 まあ、これが数時間だともうちょっと長ければ6時間とか ASR でもいいかもしれないんですけど、ちょっと2時間ってタイトなスケジュールなんで、ここはもう多少お金かけてでも守るという意味で、まあ、SQL の Always On みたいな機能で守るのが硬いと思います。ということで、だいたい方式とそれからどういうふうにそれを適用していくかっていうのを、ご説明してまいりました。なんとなくこう Azure 使ってもできそうだなっていうふうな感覚になっていただけたら幸いでございます。でまとめに入っていきますけども、おさらいの意味も込めて、世界中に Azure はデータセンターがあって、 DR 先として世界中が選べます。コンプライアンスにも対応しています。兵器模型で全部つながります。で各RPO とか RTO とか要件に応じたいろんな方式での DR っていうのが Azure 上で実装できます。ぜひ、ご検討いただければと思います。はい、で最後ですね、お願いなんですけれども、アンケートの開始をしておりますので、ぜひ、アンケートに、ご協力いただければと思います。で今日の資料はすべてダウンロードできますし、もう少し詳しい内容もですね入ってますので、ぜひ比較検討にご活用ください。Ask the Speaker に我々講師一同おりますので、もしご不明点等あれば、お気軽にお立ち寄りください。はい、それでは午後1番のセッションですね、お付き合いいただきまして、誠にありがとうございました。私のセッションは以上とさせていただきます。ご清聴どうもありがとうございました。